新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月7日火曜日です。今日のニュースいきましょう。大同生命と D カレットが自社ブランドのデジタル通貨発行の実証実験開始。アメリカ証券取引委員会 SEC 認可のデジタル証券ファンドアーカ US トレジャーファンドが販売開始。アントフィナンシャルサービスグループとアリババグループがコスコとアントブロックチェーン活用の契約締結。コンセンシスやザ・ブロックやビットフライヤー USA などブロックチェーンスタートアップがアメリカの PPP 救済融資を受給。韓国の大手通信キャリア SK テレコムと LGU プラスがブロックチェーン利用のスマートフォン保証サービスを相次ぎ発表。ブラジル規制当局がバイナンスの国内デリバティブ取引提供に対し停止命令。
一つ目のニュースは T&D 保険グループの大同生命保険株式会社と株式会社 D カレットが2020年7月7日よりデジタル通貨発行に関する実証実験を開始したことを発表したというニュースです。目的は生命保険業へのデジタル通貨やブロックチェーンの応用可能性の検証とのことです。大同生命は D カレットが構築しているブロックチェーン上でデジタル通貨を発行・管理するプラットフォームを用いて大同生命ブランドのデジタル通貨を発行し、実証実験参加者に限定した仮想経済圏を構築するとのことです。この実証実験で発行するデジタル通貨の有効期間は2020年7月から8月の約2ヶ月間です。実証実験の参加者は大同生命の役職員約100名程度とのことです。参加者らがスマートフォンのアプリでデジタル通貨を保有し、参加者間だけで利用します。具体的には物品購入、日々の歩数など健康活動の成果に基づく自動積み立てのほか、募金取りまとめ者による集金など社会貢献活動にも活用していくとのことです。この実証実験を通じて、大同生命と D カレットは一連の事務運用等を確認し、保険料収納、保険金支払いなど実業務への応用可能性を検証するとのことです。さらに、この実証実験で使用するブロックチェーンを大同生命と D カレットの2社で共同構築し、相互運用性など技術的な課題の洗い出しを行っていくとのことです。D カレットのデジタル通貨プラットフォームの特徴として、利用企業が自身のブランドでデジタル通貨を発行する機能、スマートコントラクトを利用した処理の実装機能などが挙げられております。今後 D カレットはプラットフォームの事業化を目指していて、決済サービスへの価値移転や交換機能、サービスなどデジタル通貨の利便性を高めるサービスの提供を増やしていく予定とのことです。補足をします。大同生命は2019年7月に D カレットに出資をしています。今回の実証実験はその取り組みの一環の位置づけとのことです。2ヶ月間の実証実験で得られた結果は多くの企業に参考になるものだと思われます。
続いてのニュースいきます。アメリカデジタル資産投資会社アーカがアメリカ証券取引委員会 SEC に承認されたファンドであるアーカ US トレジャーファンドの販売開始を7月6日に発表しました。なお、アーカ US トレジャーファンドは1940年投資会社法に基づいたデジタル証券としてトークンを発行するファンドとして SEC から承認を受けた初めての例となります。アーカ US トレジャーファンドでは株式をイーサリアムベースのトークン、アーコインの形で提供をするということです。つまり、このファンドへの投資家は受益者としての権利を示す証券の代わりにデジタル証券としてアーコインを受け取ることになるということです。アーコイン1枚がファンド1株に対応しており、アーコインの保有者は四半期ごとにリターンを受け取ることができるということです。またこのアーコインはブロックチェーンで管理されているため、株主はアーコインを直接譲渡することが可能となっているということです。なお、アーカ US トレジャーファンドはポートフォリオの 80% をリスクの低いアメリカ財務省証券に当てているということです。また、SEC が承認するファンドの基準を満たすために、イーサリアムトークン ERC1404 規格を採用することで、保有者から規制範囲外へアーコインが流出することを防ぐ機能を備えているということです。その他、日時の純資産価値報告、破産保護、定期的な財務諸表の報告、第三者機関による監視などを提供するということです。 また発表によるとアーカ社は SEC の規制基準を満たしつつブロックチェーンの効率性を活用できるような金融商品を提供するということでデジタルエコシステムを次の段階へ進めることを目指しているということです。アーカ US トレジャーファンドへの投資は7月6日より開始されており1000ドル約10万7000円から購入可能となっています。なお購入の際には本人確認 KYC 及びアンチマネーロンダリング AML に必要な書類を提出する必要があるということです。補足をします。アーカは従来の金融と最先端のブロックチェーン技術の融合を目指すデジタル資産投資会社です。アーカは投資部門であるアーカファンズと開発部門であるアーカラボズの2つのコア事業から成り立っています。今回販売開始をしたアーカ US トレジャーファンドはアーカの販売する最初の製品となっています。アーカは2019年の4月に SEC に対してデジタル証券を発行するファンドの申請を出しており、そこから1年以上経ってようやく認可がおり、今回のアーカ US トレジャーファンドを販売することになりました。
続いてのニュースは、アントグループとアリババグループがコスコシッピング社と契約を結び、世界の海運業界へアントブロックチェーン技術の活用を検討し始めたことをレジャーインサイツが報じたというニュースです。コスコシッピング社は世界第3位のコンテナ船会社でグローバルシッピングビジネスネットワーク GSPN にも加盟しております。アントグループがコスコシッピングと契約締結をしたのは海運業界の出荷プロセス、多くの企業間の処理プロセスの複雑さに対処するためだとのことです。特にアントグループは中国における企業ブロックチェーンのトップユースケースであるサプライチェーンファイナンスの領域で課題解決を狙っているようです。アントグループのエグゼクティブチェアマンであるエリック・ジン氏は次のようにコメントをしています。アントグループのブロックチェーン技術を通じて世界の海運業界のデジタルトランスフォーメーションを支援し、コスコシッピングと協力してグローバルな取引をより簡単かつ効率的に行えるようにすることを楽しみにしています。補足をします。コスコは中国の山東港グループに属するチンタオ港でもブロックチェーンの実験をしています。6月下旬には500個近くのコンテナを処理し、合計24時間を節約したと発表しております。中国最大手の海運企業、コスコとブロックチェーン領域にも積極的なアリババグループがタッグを組むことで、どれだけ大きなインパクトをもたらしていくのか楽しみです。続いてのニュースは、アメリカ中小企業庁 SBA が給与保護プログラム PPP の詳細を発表し、様々な分野の66万人以上の受給者のデータを公表したというニュースです。その中に G キャッシュを開発するエレクトリックコインカンパニー、コンセンシス、ビットフライヤー USA、サークルインターネットファイナンシャル、クォントスタンプ、メサーリ、ザブロック、トークンソフト、ポリチェーンキャピタル、アンチェインドキャピタルなどのブロックチェーン仮想通貨領域の企業が記載されております。PPP は2020年3月27日に成立したコロナウイルス支援、救済、経済安全保障、ケアーズ法に基づき導入されました。PPP の主な目的は企業が進行中の経済危機の間に従業員に支払う給料財源を確保し支援するためです。コインデスクの報道によると、シリコンバレーのある投資家はどのファンドもスタートアップに PPP に応募するように言っていたとのことです。補足をします。PPP は新型コロナウイルスの影響を受けてアメリカ政府が3500億ドルもの予算を投じた経済対策です。雇用維持の目的に沿う形であれば、企業は借り入れた金額が返済免除になります。ちなみに PPP の最大借り入れ金額は1000万ドルです。企業が返済免除になる条件として、借り入れ金額のうち 75% が人件費でなければならないなどが挙げられております。
続いてのニュースいきます。韓国の大手通信キャリアである SK テレコムと LG U プラスがブロックチェーン技術を利用したスマートフォン保証サービスを相次いで発表しました。まず最初に SK テレコムがスマートフォン紛失、破損した際の保証申請をアプリ上で行えるようになるサービスを7月3日に発表しました。従来 SK テレコムでは顧客が保証の申請を行う際に修理業者から紙の修理証明書をもらい、それを保険会社に提出する必要があったということです。しかし今回 SK テレコムが発表した保証サービスでは電子証明書という形で修理証明書を受け取り、専用アプリから保険会社に申請ができるということです。このサービスについて SK テレコムは、電子証明書はブロックチェーンで発行・管理しているため迅速な処理が可能になるとともに、不正な申請や証明書の偽造は非常に難しくなると述べています。なお、このサービスの対象者は SK テレコムが提供するスマートフォン保険に加入しており、サムスンのギャラクシーシリーズを利用する顧客となっているそうです。 また韓国大手キャリア LGU プラスも SK テレコム同様のブロックチェーンを利用したスマートフォン保証サービスを今月5日に発表しています。こちらのサービスでは LGU プラスのスマートフォン保険に加入しており、 LG またはサムスンの端末を利用している顧客が対象になるということでした。補足をします。韓国大手通信キャリアが過去にブロックチェーン技術を利用したサービス提供をした例として次の2つをお伝えしておきます。今年6月に韓国三大通信キャリア SK テレコム、LGU プラス、そして KT の3社がブロックチェーンを利用した運転免許証の認証サービスを発表しています。また同じく6月に韓国の保険会社である KB 損害保険と SK テレコム、UGU プラス、KT、 この3大キャリアが共同でブロックチェーンを利用したモバイル通知サービスの開始を発表しています。続いてのニュースいきます。ブラジルの規制当局であるブラジル証券取引委員会 CVM がバイナンスのブラジル国内居住者に向けたデリバティブ取引の提供に対し停止命令を下したことを7月6日発表しました。なお停止命令を受けたのはバイナンスの先物取引を扱うプラットフォームであるバイナンスフューチャーズです。CVM はデリバティブ取引における契約は原資産に関係なく有価証券に該当するとし、またバイナンスフューチャーズが CVM より有価証券を取り扱う認可を受けていないとしています。また CVM は今回の発表にてバイナンスフューチャーズがウェブページ www.binance.com を通じてブラジルに居住する顧客に対しデリバティブ仲介サービスの提供していることは明らかであると述べています。さらに CVM はバイナンスがウェブページ、アプリ、SNS においてブラジル国内でのデリバティブ取引の停止と広告宣伝を直ちに中止するように命令し、この決定にバイナンスが直ちに従わず取引を継続した場合は1取引あたり1000ブラジルレアル、約2万円の罰金を科すということです。なお CVM が停止命令を下したのはデリバティブ取引のみで、その他現物取引などのサービスについては対象としておりません。また CVM が暗号資産のデリバティブ取引に関して停止命令の措置を行ったのは今回が初の例となるということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営もしております。公式ツイッターでは記事の追記などで更新などあった場合通知を行いますので、ぜひフォローしていただければと思います。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。